なけで彼ほどの者は誰もいなかった。ヒゼキヤは主に信頼した。ヒゼキヤという名前は、我が強さは主にある。ヒゼキヤは主により頼んだとき、多くの奇跡を体験することができたのです。ヨブという非常に悩むようになったものは次のように言ったのです。中三章の中五節、見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しようとあります。まあ、ヨブは人間的な望みが大果てでも絶望せず、主により頼んだため大いなる力と喜びを体験することができたのです。私たちはしばしば絶望するか、あるいは信頼するかというような状態に置かれることがあります。けど、いかなることがあっても、余分のような態度を取ることができれば本当に祝福されます。まあ、ヒゼキヤと余分だけではなく、ダビデもまた主に対する信頼を、まあ、立派に証しした人です。彼は決して完全な人間ではなかったのです。多くの過ちや失敗を犯したものでした。しかしながら、いかなる状況にあっても彼は主を見上げ、そのことによって強められたのです。彼は殺人や姦淫を犯した人間だったけど、主の御心にかなう人間に変えられたのです。そして彼が、まあ、そのようになったことの秘訣は、詩編の25編に書かれています。私の魂はあなたを仰いでいます、私はあなたに信頼いたします、まことにあなたを待ち望む者は誰も恥じよみません。これこそがダビデの経験でした。56編の4節からは言っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます、私は神に信頼し、何も恐れません。肉なる者が私に何を成し得ましょう。まあ、信頼のあるところには、主の御言葉を喜ぶ喜びが生まれ、まあ、恐れは消えてなくなります。イサヤは、確かにいろいろなことを経験した結果として、彼は次のように書いたのです。主二章の二節、見よ、神は私の救い、私は信頼して恐ることはない、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。主は救いを与えるお方よりも救いそのものです。主は私のために救いそのものとなったと彼は喜んで言うことができたのです。まあ、これこそが預言者イサヤの証でした。彼もまた信頼の人だったのです。我々の生活の特徴とは一体何なのでしょうか。マナ弟子であるテモテにパウロは次のように書いたのです。私たちは生ける神に望みを置いている。テモテ第一書の第4章の1節です。非常に素晴らしい告白です。私たちは生ける神に望みを置いている。これこそ、まあ、パウロと同胞者たちの特徴でした。彼らはいかなる苦しみや迫害の中にあっても、目に見えるものによらず主に より頼んだのです。またテモテ第2の手紙一章中二節、春教の死を通る前に、まあ、パウロの書いた言葉です。私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は守ってくださることができると確信しています。まあ、パウロは自分の主をよく知っていました。そのゆえに彼はその主により頼む以外に何もできなかったのです。まあ、今まで 2,3 の例を挙げたにすぎませんけど、そのような人たちを数え上げればまだまだその名前を挙げることができます。結局主に信頼する者は失望されることはないということです。まあ、幼子のようにひたむきな限らない信頼がどうしても必要です。そうすると、まあ、次から次へと素晴らしい奇跡を経験することができます。主に仕えたいと思う者は、まあ、主の弟子となりたいと思う者は主を信頼しなければならない。結局主に仕える者は奇跡を体験することができます。イエス様は私たちに向かって靴と杖と着物以外には何も持っていってはならないと厳しくお命じになりました。イエス様は本当にケチケチしていたなのでしょうか。その答えはルカでの22章35節に記されています。すなわちイエス様は弟子たちに次のように言われました。ルカで22章の35節、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか。彼らは言いました、いいえ、何もありませんでした。まあ、ここで主に仕えるものは多くの奇跡を体験するということについて実例を挙げてみることにしましょう。まあ、主はアガノでイスラエルの民を守ってくださいました。アガノとは望みなきところですけど、そこでさえも主に信頼する者が絶対に失望しないということをイスラエルの民は身をもって体験しました。申命記の2章の7節ちょっとお読みいたします。279ページになります。279ページ、申命記の2章の7節です。事実、あなたの神主はあなたの下すべてのことを祝福し、あなたのこの広大なアガノの旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主はこの4周年の間あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。言うまでもなく、アガノとは百貨店ではなく、まあ、多くの苦しみや悩みや飢えや渇きのあるところです。けど4周年間イスラエルの民は何一つ不足を感じなかったのです。主はご自分により頼む者のために多くの奇跡を行ってくださるお方です。もう一つの例はエリアという預言者であります。列王記上の17章563ページになりますが、列王記上の17章の6節と16節を読み出します。幾若のカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んでき、また夕方になるとパンと肉とを運んできた。 されます。ちょっと考えたくないことです。奇跡です。19章の5節の後半、一人の御使いが彼に座って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼き石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があったとあります。まあ、エリサは三種類の奇跡、すなわち何もない時に全て必要なものが与えられるという奇跡を体験しました。すなわち第一に、ケレテ川のほとりでカラスが彼のところにパンと肉とを運んできました。カラスはもともと貪欲な鳥であって、何か食べるものがあるとそれをもう一人で全部入られてしまう性質を持っているゆえ、まあ、このようなことは驚くべきことなのではないでしょうか。第2に、彼は何も食べるものを持っていないヤモメに出会いましたが、集中な信仰によって素晴らしい奇跡を体験することができたのです。そして第3に、アガノで御使いが、まあ、パン菓子と水とを与えてくれることをも体験したのです。まあ、ここでなさった奇跡を見ると、必要なものが与えられたということよりも、むしろ全く全てを諦めてしまうような状態にあって必要なものが与えられたという事実なんです。すなわち彼は諦めたとしても主は決して見捨てることはないという事実こそ大切です。たとえ私たちが不真実であっても、主は真実です。列王記下の4章を見ると、非常に、まあ、悩み苦しんでいるヤモメが、まあ、彼の元に来たことが確証されています。まあ、彼女の夫は、まあ、主に仕えるしもべでしたけども、亡くなってしまったから非常に、まあ、彼女は悩むようになりました。けども、まあ、主は奇跡を成してくださり、彼女の悩みは、まあ、喜びに変えられたと確証されています。まあ、彼女の主人とは、まあ、主を恐るものだったと強調されています。結局主のためにだけ生きたいと切に望むものでした。そして、まあ、彼は、まあ、召されて、そして彼女は非常に困った特にをかけたのです。まあ、貸主は金を取るか、あるいは彼女の二人の子供を取るか、まあ、どれにするかのどちらかを要求されたのです。それですが、まあ、彼女は名著師が大苦しみと悩みの中に置かれていたのです。けども彼女の信頼は豊かに報われました。彼女は、まあ、たくさんの油を与えられ、この油を売ることによってお金が得られるため、貸主をも満足させることができただけではなく、引き続き二人の子供と一緒にそこで暮らすことができたのです。まあ、言いたいなのは、いかに望みなき状態に思われるような場合であっても、主は必ず信ずる者に逃れの地を授けてくださるのです。イエス様の時代にも、まあ、数千人の群衆がパンと魚をイエス様から与えられたという奇跡を体験しました。人々はみんな食べて満腹した。そしてパン切れの余りを拾うとき、中二の籠にいっぱいあったと、まあ、大伝中4章に実説に書かれています。まあ、ここで注意したいことは、肉体的な満たしのみならず、霊的な満たしもこの聖書の約束の中に含まれているということです。ピリピ書の4章の19節を見ると、パウロは